皆さんこんばんは。玉ほじるしネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。よろしくお願いします。今日のゲストはですね、精神科のお医者さんでいらっしゃいまして、黒崎茂雄さんです。黒崎さんは僕とはもう10年かもうちょっとぐらいのお付き合いになるんですけれども、群馬県の高崎市というところで精神科のクリニックを開業されていまして、それで精神科医でありながらっていうか、まあ本来精神科医ってどうなのかっていうことも後でいろいろ聞いたらいいかなと思ってるんですけども、すごく心理療法にも詳しくてですね、心の治療、あるいはもっと言うと心のサポートとか魂のサポートっていうのはどういうことかっていうのをですね、まあ一緒にいろいろ探求してきた仲間です。じゃあ黒崎さん、今日はよろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
楽しみですね。なんか、
ああ、楽しみです
話す
ね。
感じになるとは。はい。黒崎さん、よかったら、ちょっと、ご自身のやられてる、ことというかですね、自己紹介的なところって、ちょっとしたいなと思ってるんですけども。
はい、黒崎と申します。群馬県の高崎市で、メンタルクリニックの方を開業しております。個人的な治療の他に、うつ病の方などの、復職支援として、デイケアという場所を、デイケアの方を行っております。リハビリ的なことも、まあ、行いながら、こう、復職を目指していくような、そういうその施設の方も一緒にやっております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、なんか、そうやって聞くと、普通に、精神科のクリニックって感じですけども。でも、かなり心理療法っていうか、精神療法っていうか、ね、探求してこられてますよね、これまでね。
かなりそうですね、やってますね。はい。
僕、今日いろいろ聞けたらいいなと思って、まあ、僕ら共通のね、その共通点としては一つあるのと、あと、僕もすごく影響を受けてるんですけども、この業界で伝説の名人的な感じの神田橋ジョージ先生のところ、黒崎さんは結構何回も行ってますね、九州までね。
年に1回行くことを、とりあえずのその自分の中の、行事として組み込もうとは努力してます。
何年にわたって行ってるんですか？
もうやっぱりあれですよ、10年くらいです。二子さんとお会いした頃からですよ。
おー、そうか。一回行くと何日ぐらい向こうにいるんですか？
初めは病院の、夏休みとか利用して、一週間丸々行ってたこととかあったんですけど、もう今、開業してしまったので、大体今、月曜日の連休の日があるじゃないですか。神田橋先生、月水金の外来なんですけれども、休日もやってるんですね。だから、日曜に出かけて、月曜の陪席を見学して、その足で群馬に帰るっていう、そんな感じのことをやって
すごい。そう。かなり強硬な。
ます。はい。
おー、そうですか。
はい。
だってね、高崎って、ドア2ドアで何時間かかるんですか？
でも、飛行機乗るのに、多分早ければ2時間ぐらい
あ、
で、
そんなもんなの？
新幹線あるから。
うちより近い。
そうでしょ。
ショック。うちから羽田までちょうど2時間くらいかかるんですよ。そうか、じゃあ、まあ可能ですね。
そうですね。鹿児島往復はもう結構、気楽
軽く
な感じ
て。
で。
そっか。いいな。いや、本当に、そもそもなんで神田橋先生のとこ行こうって思ったんですか？なんかもう僕ね、そこが個人的な興味としては神田橋先生の話いっぱい聞きたいっていうのがあるんです。
研修医終わって、3年目にその佐久総合病院っていう、もう本当にこうバリバリこう実践的な病院の方に、あれだったんですね、派遣されたんですね。でも突然だから、いきなりこの外来が1日40人とか50人いるような、で、病棟の入院患者さんが20人いたりとかっていう、そういうところにこう突然あれだったんですね、こう、
配
あ
属っ
り
ていう
ま
か
し
ね。
て。で、こう、まあ、本当にこう何をしたらいいのかよくわからない、ずっと手探りな状態だったんですね。で、もちろんその上の先生なんかもいらっしゃるんですけれども、 4人いた上の先生がその2年目になったら誰もいなくなっちゃったんですね、うん、
じゃあいきなりなんていうか一番上ぐらいな感じ、
まあ、そうなんですよ、私がもう一番上みたいな感じで、まあ、新たに先生が入ってきてっていうような
こと
だから、まあ、こんな状況でこう自分がかなり中心的にやっていかなくちゃいけないみたいな感じで、まあ、かなりその消耗してしまったところがありまして、
おお、そりゃそうですよね、
はい、
めちゃめちゃプレッシャーじゃないですか。
でそれでその病院の夏休みが1週間あったんですけれども、うん、そこでこう何かやれないかなと思って、
はい、
でそれでひょっとするとこうなんか神田橋先生のところなんかに行ってみることできるのかなと思って、
うん、
でそれで病院に直接電話を入れたんですね。
へえ。
でそうしたらなんとその神田橋先生が直接出てくれて、
ほほほほうん、
でそれでいいですよって言ってくれたもんだから、うん、それで行ったんですけれども、
うーん、
一番初めにね、長野から、うん、車で鹿児島まで行ったんですね。
なんでまた、あでも黒谷さん車大好きだもんね。
はい、そうそうそう。でそうしたら神田橋先生がとても驚いてくれて、
うん、
で今でも毎回その鹿児島に行くと今日も車で来たのっていうふうに、
うん、
聞いてくれるんです
けど。そっか。いやー、そりゃ印象的だったんでしょうね。だって、
はい。
何時間っていうか、まあ普通に行ったら1日じゃ行けないですよね。
そうですね。一泊福岡かなんかで泊まって、で、それで翌日、うん、鹿児島行ったのを覚えてますけど。
そっか。そうしたら、じゃあそんなこんなで始まって、
はい、
やっぱり行ったらすごくためになったっていう。
ためになりましたね、やっぱりね、うん。
結構ね、リピーター多いじゃないですか。
はい、はい。
神田橋先生とこう何度も行ってますっていう方、たまにお聞きするんですけれども。
はい。
黒崎さんにとってはどの辺が一番、なんていうのかな。一番って言ったらですけども、どんなところがこう、向こうにわざわざ行くことの魅力というか、
はい、
アビというかってなってるんですかね。
やっぱりその、神田橋先生が、その一番今こう、最新の興味を持ってやってることですかね。
うん。
そういうことっていうのを、こう、まず教えてもらえると。
なるほど。
例えばだからそのフラッシュバックとかそういうようなものなんかにはこういう薬がいいよみたいな話とかっていうのは、まだフラッシュバックに効く薬とかそういうのっていうのはそんなにこう言われてはいないんですよね。でもこう例えば漢方でこの漢方の組み合わせとか、あとはこう精神科の薬でこういう薬が効くっていうのは、これはその神田橋先生がこういろいろ実践なさって、それでこう聞いた方っていうのをこう、まあ、いろいろこう教えてくださったり、
うん、
でそういったことなんかもありますし、
うーん、
あとは発達障害の方なんかにウコンがいいとか。
へえ。そっか、はい、ウコン。
そうなんです。
なんかそれ落ち着くってことなんですか。
いや、なんかね、その神経のこう結局そのあれの神経のつながりを良くするイメージみたいなんですよね。
そうなんだ。
そうだから、まあでも実際なんか研究的にもその BDNF とかっていうなんか神経成長因子なんかをこう少し高めるみたいな、うん、なんかそんな話もあるみたいで、リハビリなんかには確かに使うと効果があるみたいな話もあるらしいんですよね。
そうなんだ。
はい。
はあ、そういう最新のことがいろいろ聞けるってわけなんですね。
はい。
結構本当にね、薬の出し方も非常になんというかユニークだけど本質的なところの話結構されてるじゃないですか、あちこちで。
はい、はい。
うん。で、精神科の医療ってもちろん心理的なところのサポートってすごくあるにしても、
はい、
その薬の選択が合ってるか合ってないかで全然サポートの質って、
はい、
ね、全くむしろ邪魔になった。なっちゃうぐらいの話になったりするから。
はい。
その辺がね、そうそうそう、その辺の話も、いろいろ黒崎さんに聞きたいんですけれども。
ああ、はい、お薬なんかですよね。
うん。
はい。
今ね、さっき本番前に、おしゃべりしてるときに、その、うつ病がね、まあ結局、うつ病今、うつ病だったり、まあ抑うつ状態だったりってことが、症状というか病状としては多い。
はい。
うん。ただ、その、まあこれは僕が言ったことなんですけれども、
はい。
昔のような、すごく真面目な人が真面目にやってるがために力尽きてうつ病になっちゃいましたっていうことじゃなくって、もっといろんな、その多様性が出てきたというか、
はい。
そんな時に、そもそもうつ、抗うつ薬ってこう、プラセボとの差が出にくい薬だったりしますよね。はい、なんかそのあたりってどんなところをこう見ながらやられてるのかなとかって。
ああ、はい。私の中では、その、抗うつ薬っていうものっていうのは、こう、脳のエネルギーを増やしてくれる薬っていう、そういう感覚で使ってるんですね。だから、結局、その、うつの方っていうのは、こう、脳のエネルギーの状態が下がっているということなんですけれども、ただ、この、下がってる状態っていうのが、こう、いろんな、そのタイプの方がいらっしゃるわけですよね。で、まあ、私がこう、よく例えとして使う、その車の例えで言えば、こういわゆるそのうつ病と呼ばれる、こういわゆる昔の古典的なうつ病っていうのは、こう、本当にもう純粋に、もう脳の中のガソリンがなくなってしまってるような、でその状態の方が、その、まあ、いわゆるうつ病と呼ばれる方で、でそういう方なんかはやっぱり基本的にお薬が効くんですよね。エネルギーが足りなくなってるわけだからエネルギーを増やすお薬を使えば、まあ、基本的には良くなると。まあ、ただ、その薬の効き目以上にその人がいろいろ考えたり悩んじゃったりして、まあ、消耗してしまうとなれば、やっぱり薬の効き目っていうものがこう、見えなく感じてしまうことはあると思うんです。
なるほど。
ただ、こう、やはり最近多くなってる方のうつとしては、まあ、特に言われているのが、その、躁うつ病とか、双極性障害と呼ばれるような方なんですけれども、その方っていうのは、私の中のイメージでは、こう、その、ガソリンタンクに、ガソリンはあるんだけれども、エネルギーが結局、その、行き渡らないとか、使えなくなっちゃってるような、そんなようなイメージなんですよね。
ほうほうほうほうほう。それは、なんていうのかな。
はい。
行き渡らなくなってるっていうことは、
はい。
その出し入れが制御が効いてないっていうような感じ。
そんなイメージですよね。だから本当こう、アクセルの調節がうまくいってない。
なるほど、なるほど。
中で詰まっちゃってるような、そんな感覚なんですよね。
うん、
だから、そんなタイプの方にこうエネルギーを増やすうつのお薬使ってもやっぱり効かないですし、こう何かこう、詰まりを取ってあげるような、そんなイメージの、例えばこう、気分安定薬のようなものが必要になってきますよね。
それって初発でもわかるんですか？
やっぱりそのあたりは、こう、うつになる方っていうか、うつになるほど、こう、ご自分をいじめ抜いてるような、そういう感覚の方と、こう、ちょっとこう、自分の相性の合わないような、こう、環境の中にいることで、こう、急にこう、ガクンと調子悪くなっちゃったような、ちょっと、私は感覚的には、つかめると思うんですけれども、
ね。なるほどね。まあ、その辺すごい興味あるな。やっぱ、カウンセリングやってて、僕もね、
はい。
カウンセリングやってて初めて双極性障害だって分かった人とかって結構いるんですよ。
はい、はい。
ね、お医者様はまあ別のところに例えばいて、
はい。
で、僕のところにうつ病って診断でやってきてて、
はい。
聞いてると、装填してるときはお医者さんには行ってなかったっていうようなことだったりとか、
はい。
で、うつ病の薬がずっと出てるみたいな。で、やっぱこうやって、難しいなって僕は思ってたんですけど、今みたいなところは、じゃあこう、まあ、一つ、ね、もちろん確実なものってないだろうけども、
はい、
気にかけたらいいところなわけですね。
はい、はい。
で、逆に言えばそういう薬を出してみた時の、
はい。
効き目でまた見立てっていうのが、こう、確かになってくるんですよね、きっと。
あ、そうなんですよね、本当に。うん、
精神科の領域って本当にそれありますよね。
はい。
いやー。いつも、まあ僕もドクター周りにね、いっぱいいるから、これ大変だなって思って見てるんですけど、ね。で、黒崎さんの場合は、
はい。
でもまあもちろんその薬物療法が中心にあって、 はい、だけども、心理療法もやられてるんですか？
心理療法、まあ、こう結局、その精神科のお薬って、あんまり効かないんですよね。
効
かないというか、こう、なんていうんですかね、薬をこう、その人にとって合うお薬を見つけるっていうことで、なんていうか、こう、治療の8割ぐらいが終わってしまうような、そういうそのイメージがあるんですけれども、でも、それはこう、他の科で言えば、こう、胃の痛い人に対して薬を出したりとか、血圧の高い人に血圧下げるお薬を出したりってことで、もうそこはこう、ある意味こう簡単にクリアしちゃってる部分 で、
うん、
でそうするとこう次の段階になるわけじゃないですか、他の科の先生は、じゃあ血圧を下げるためにこう日常 の、 その食生活どうしますかみたいな話になるわけですけれども、そこの部分っていうのがこうあんまりなんていうんですかね、こう話題にならないというか。
おー、なるほど。一般的にはね。
そうですね。だからうつの方であれば休みましょうとか、まあ本当にそんなような話になるわけですけれども、ただその休むのもその体を休めているのか、その頭を休めているのかっていうようなところではあんまりその話題にならないわけですよね。
なるほど。でもそこがすごい重要ですもんね。
はい。
そうかそうか。そのあたりをちゃんと聞いて見立てて、
はい。
的確な、まあ、アドバイスっていうか、
はい。
していくっていう。そこで、まあ、その、これまでやられてることがすごく生きてるという感じなんですかね。
生きてますよね。
うん。
プロセスワークなんかでやっぱり捉え方はすごく生きてると思いますね。
そうですよね。いや、プロセスワーク、本当に、あれ知ってるのと知らないので、なんていうのかな。
はい。
知らないと、むしろその人を分裂させちゃう方向にサポートしちゃいかねないとかってことは結構あるじゃないですか。
ありますね。
うん。その、なんていうのか、エゴ側の声をぐっとサポートしちゃうだったりとか。
はい。
うん。そのあたりがね、生きてるってことですよね。
そうですね。やっぱりこう、見立ての中でね、こう、うん、その人の症状だけじゃなくって、その周りの人間関係であるとか、
うん、
こう見る夢であるとか、
うん、
そういうようなものもこう総合的に判断して、ね、こうその症状が意味していることとか、
うん、
そういうことっていうのはこう、そのあれですよね、こう、予測をつけることっていうのはしやすいですよね。
うんうん、症状が意味していることね。
はい。
うんいいなぁ。東京にもクリニック出してくださいよ。
いやいやいや、とんでもございません。
いやー、そうですか。その、うつ病の人、まあ、うつ病とか、抑うつぐらいの人って、まあ、すごい多いと思うんですけれども。
はい。
あとは、その、パーソナリティ障害だったりとかっていう方も結構来るんですか？あんまり来ない。
パーソナリティ障害の方なんかは、まあ、やっぱりその、私の中では、これもまた神田橋先生の受け売りになっちゃうんですけれども、
はい、
軽い躁うつ病の方っていう捉え方をした方が、こう、うまく治療が進む方が多いんですよね。
うん、そうそうそう、神田橋先生、それ言ってますよね、結構ね。
はい。
で、どうぞどうぞ。
その人の中にある、こう、その気持ちの、こう、揺らぎというか、こう、自然に起きてしまう揺らぎっていうものが、こう、結局、こう、自分の中に不安定なものがあるから、その分、その他人に対してはすごく、こう、確かなものを求めたくなってしまって、こう、すごく、こう、なんていうんですかね、相手には求めてしまうんだけど、でも自分の気持ちは常に揺らいでるっていうような、そういう、この、なんていうのかな、その不安定さが、こう、波乱万丈な人間関係を引き起こしているような、
ね、本人はもう本当に必死だもんね。
はい。
どうしていいかわかんないっていうか、もう、これがダメだったら、生きていけないぐらいの気持ちになりながら多分、そういうことになってるんだと思うけれども。うん、
はい。
その時に、いわゆる昔でいうとこの、パーソナリティ障害向けの治療というよりは、
はい。
双極性障害、ってことの治療法を念頭に置いた方が安定するんですか？
双極性障害としてのその治療というものに、こう、パーソナリティ障害のその治療の要素も含まれてるんですよね。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
こう、なんていうんですかね、こう、例えば、なんて言えばいいのかな、とにかくこう、一生懸命なわけですよね。
うんうん、
例えばこう、相手の人との関係っていうものを、こう、うん、なんとか、こう、維持したいっていうような、その、確かな関係を作りたいっていうことで、こう、相手との関係を試してしまったりとか、
うん、
そういうようなことっていうのをしているわけなんですけど、大体その人っていうのは自分自身に対しても同じようなことをするんですよね。
うんうんうん、
何かこう、仕事を続けるためには、例えばこう、続けられなかったらこうどうだみたいな、こう、自分自身を脅したりとか、
うん、
こうそんなようなことをしながら、でもこう、自分の波にこう、結局こう飲まれてしまって続けられなかったりとか、
うん、
相手との関係がうまくいかなくなったりとか、
うん、
そういうことをこう繰り返していらっしゃる方が多くて、
うん、
だからこう、そういう、なんていうんですかね、こう、相手に対しての思いがこうすごくこう不安になってしまったりとか、うん、そういうようなこともこう一時的な波だから、
うん、
それを相手に対して何とかしようとしなくても、自分の気持ちをこう、ちょっとそのまんま放っておけば、またこう自然と相手に対しての思いというのはまた、こう、プラスな気持ちになれますよ、みたいなこととか。こう、そう、相手に対しても自分に対しても、そんなに頑張らない方がうまくいくよ、みたいな、
うん、
いうのは、こう、なんていうんですかね、そうい
う。あるでしょうね。うん、確かに、その、どっちも、なんていうか、自分の中にある波を、とどう付き合うかっていうか、
はい、
そういう要素がメインになってきますもんね。
そうなんですよね。だから自分の波が、うん、落ち着いてないと、相手も同じように思ってるんじゃないかと。だから自分が時々相手に対してすごくこう嫌な気分になって別れたいなみたいなものが出てくるとなると、
うん、
当然相手も自分に対して時々そんなことを思ってるんじゃないかっていうような、
うんうんうん、
で投影しちゃえばそういうことが
起きるわけですよね。
そうですよね。だからそのあたりがこう自分の気持ち自身が例えば薬によって安定してくれば、
うん、
相手もそこまでは思わんだろうというような、
うんうん、
そんなようなその感覚にはこう比較的なりやすいんだと思うんですよね。
うんうんうんそうですね。最近ね、それこそパーソナリティ障害だったりとか、
はい。
まあ一時的にそのパーソナリティ障害的な部分が出てくるっていうようなことだったりとかって場合に、
はい。
マインドフルネス系の心理療法って結構、
はい。
出てきてると思うんですね。
はい、ありますね。はい。
そのあたりって、使ってたりとか使ってなかったりとかってあります？
あります。
うん。
そうですね。やっぱりこう、そのね、その人と一緒にいられないことのこう不安感みたいなこととか、
うん、
その相手に対してのこう、その、まあ怒りであるとか、恨みであるとか、
うん、
そういったようなものをこう、ただそのまんまこう一緒にいるっていうような、うんうん、こうその怒りをね、こう紛らすためにこう、何かこう食べたりとか、あるいはこう直接その人と関わったりっていうことでなくて、うん、本当にただそのまんまいるだけで、その、気持ちがその下がっていくっていうような、
うん、
そういう体験をしたことがほとんどない方が多いんですよね。
なるほど。
何かしちゃうんですよね。
うん、どうにかしようとしちゃうと。
はい。
これはもうその場でちょっと、例えば観察してもらったりするってことなんですか？
それはやる場合もあります。個人治療の中でもやることありますね。
うん。うん、いや、結構ね、そこすごい、なんつったらいいんだろうな。心理サポートの要だなっていうふうに最近僕すごく思ってて。
はい。
うん。自分自身の状態を客観視できる力。
はい。
うん。それが育っちゃえば、かなり何にせよ楽になるよなっていうのがあってですね。どうやってこれを、なんていうのかな。それが難しい人にも着実に身につけてもらえるかっていうのは結構興味あるところなんですよね。
そうですね、
うん。
やっぱりそういう何もしないっていうことに行き着く方って、うん、これまでこういろんなことをしてきて、やっぱりこうことごとくうまくいかなかった人たちが多いような気がするんですよね。
なるほど。じゃあやるとこまでやらないと、まあ諦めがつかないっていうか。でも、それは僕自身もそうだったって、今ちょっと思いました。
本当そこで初めてっていう感じなんですよね。
うん、なるほどね。確かにそう。ね、確かにね。うん、ちょっといろいろ聞きたいことあるんですけれども、
はい、
これ、黒崎さんに聞いちゃっていいのかなって思いながら、さっき打ち合わせ中に聞きそびれたことなんですけれども、
はいはい
はい、僕の周りにね、
はい、
結構サイキック能力者が、この7、8年かなりいるんですよ。
あ、はいはい。
で、そういう人たちが調子悪くなった時に紹介できるドクターがなかなかいなくって、
あ、はいはいはい。
その辺をね、まあ、黒崎さんの個人的なところで言うとどんなスタンスなのかなとかって聞いてみたかったんですけど。
あ、サイキックの方ですよね。
うん、
やっぱりこう、大抵の方は、その、うん、その、うまくやれてる、その自分のとは違う、そのまあ、外からのエネルギーに対して、比較的こう、うまい関わりができてらっしゃる方はいらっしゃるんだと思うんですよね。うん、ただやっぱりこう、先ほどの本当にこう、どれだけこう客観視できてるかっていうような、やっぱりそこの部分の中で、こう、なかなかうまくいかなくなってしまう方がいらっしゃると、それはこう、その人の個人的なこうトラウマであるとか、あるいはこう、集合的な問題であるとか、そこら辺にこう行き着いてしまうと、こう、ある時までは、こう、そのやり方でうまくやってたことっていうのが、こう、急にできなくなっちゃうことってあると思うんですよね。で、そこら辺はこう、一時的にこう、お薬を使ってその防波堤を作ってあげるような、こう、そういった、無意識からの圧倒的な力っていうのをこう、一時的にこう、抑えてあげるような、で、そういうサポートっていうのはあっていいんじゃないかなとは思うんですよね。
うん、そうそうそう。本当にね、そうなんですよ。そういうサポートはあったらすごくいいと僕も思ってて、
はい。
で、その時に、なんていうのかな。その元々も、ってるところのその人の持ってる鋭敏さだったりとかっていうのを否定するんじゃないような、
はい、
なんていうのかな、
はい、
ディスカッションをしながら、じゃあちょっと一時的にやっぱこれはこういう風にしとこうかみたいな持ってき方ができる人がね、
あ、
いっぱいいてくれるといいんだけどなって思う。
はい、と思いますよね。なかなかね、難しいですよね。
そうね。
大抵うまくいってるんですけどね。だから本当こう、なんかその人のやっぱりこう、個人的な問題と絡んじゃうと、こう、なんかこう、急にあれですよね。そこがうまくいかなくなっちゃう方が。
そうなんだよね。で、そういう人でね、まあ、世の中にどのぐらい人数っていうかね、人口がいるのかわかんないんですけれども。
はい。
まあ今、メインストリーム側には、そういう人の受け皿ってほとんどないよなって思っちゃってるところがあって。
はい。
うん。わかりました。群馬まで行ってもらうことにします。
でも、なんとか、お手伝いできると思いますよ。
うん。ねえ。いや、そうなんですよ。そういう先生、なかなか本当にね、紹介先困るときがたまにあります。
はい。
うん、黒崎さん自身もそのスピリチュアリティっていうか宗教性だったりとかスピリチュアリティだったりとか、
はい、はい、
結構ね、ご関心ありますもんね。
ありますね、はい、うん、
それはもう、なんだろう、どういうきっかけでというか、もともと結構興味があった部分。
さっか登ると長いですよね。
うん、
多分もうこう自分の出生の問題まで遡ったりしますから。
え、そうなんだ。
はい。
何があったんですか？
あ、いやいや、まあまあ、例えばこうね、うち、兄弟が4人いるんですけれども、男4人なんですけど。
そうだったのか、知らなかった。はい。
で、私が一番下なんですよね。
うん。うん。
で、実はその、上の2人の、兄の上に、まあ、姉がいたんですけれども、うん、姉が交通事故で死んじゃったんですよね。
おー。
で、まあその、まあ姉が亡くなったっていうこともあって、で、それで多分こう、またうちの親はね、こう、子供が欲しいというようなことの中で、生まれたのっていうのが、まあ下二人で、
うん、
で、まあさらに言えば多分私は女性として生まれて欲しかったんだろうなっていうような、まあそんなようなところもあったりするんですよね。
へー。
まあ、だから例えばこう、ね、小さい頃からお前はこう姉が交通事故で死んでなければ生まれてなかったんだみたいなことなんかっていうのは、まあ結構ね、いろんなところで、まあ、あの残酷な兄たちから言われてきたものですから。
なるほど。
まあ、なんで自分生まれてきたんだろうなみたいなこととかっていうのは、あ、まああれですよね、こう比較的考える機会っていうのは多かった
ですね。なるほど、
ね、やっぱこう、うん、そういう自分がこうね、その場の中でこう存在意義っていうものっていうのをこうね、あの持つためにはこうやっぱり頑張らなきゃいけないとか、一番でいなくちゃいけないとか、
うんうん、
多分そういうようなことの中でこう、なんというか人一倍こうやっぱり負けず嫌いというか、うん、そういうこう、あの1位になることとかそういうことに関してはこうかなり執着していた時期っていうのもあったりはしましたんでね。
いや、そうするとやっぱね、本当に生きていることの意味っていうか、生まれてきた意味っていうか、
はい、
絶対考えちゃいますもんね。
そうですね。
で、そのあたりはこう、まあこれまで年月を経てきて、
はい、
今どんな地点にいらっしゃるんですか？
ねえ、例えばだから、まあ、これもまあ面白いなと思うのが、うん、こう、まあ私一番下なんですけれども、
うん、
真ん中何人2人が今うちのクリニックで仕事してるわけですよね。
うんうん、
まあ、そういう意味ではこう、私がその2人のある意味形的には上に立ってるわけですけれども、うん、まあ、兄弟関係としては逆な感じになってるんですけど、
うん、
まあ、時々思うのが、まあ、自分が、まあ、姉の、ね、例えば生まれ変わりみたいな感じで、
ほうほうほう、
こんな形で、だからこうね、実は弟たちであるその二人をサポートしているみたいな、
お、
そんなような捉え方を、してみても面白いのかなって思うことありますよね。
お、確かに面白い。なるほど。そんなことが実現しているという見方もできるわけですね。
はい。
うーん、
まあ、ただね、だったら別に死なずにそのまま姉も医者になってりゃいいじゃんっていう話でもあるんで、まあちょっとそこら辺もね、こう、まあいろいろ、
すっきり整合性が取れてるわけでもないと。うん。そっかそっか。その患者さんでも、
はい。
何のために生きてるのかみたいなことを問いとして持ってこられる方も、中にはいらっしゃいますよね。
ああ、そうですね。
うん。そういう時は、今は医療の枠組みの中でもサポートされてるんですか？あるいはなんか心理師さんがこう、カウンセリングやってたりとか。
ね、そこら辺は私は、こう、その精神科医としてのっていう、その、うん、形の伝え方と、
うん、
これは精神科医としての話ではないものとして聞いてもらいたいけどというような形で、あえて分けて言うことはあります。
あ、そうなんだ。
普通の占い師のおじさんが言ってるぐらいに考えてもらえばいいからみたいな。
おー。なるほど。じゃあちょっとそういう時は精神科医のお面は外して。
はい。
うん、すげえなぁ。うん。そういう話自体はね、多分黒崎さんも、まあ好き嫌いって言ったら好きっていうか、すごく関心を持ってこれまで取り組んでこられたってことですもんね。
そうですね。はい。
うん。うん。
うん。
なんか、いい話をいろいろ聞けちゃって僕は大変喜んでおりますけど。
はい。
そうか。うん。
逆に皆さんね、そういう話題が出たら他の先生方ってどんな風に答えるんだろうなとかね、そういうことが気になりますけれどもね。
ね、気になる。気になるけども、どうしてるんでしょうね。
はい。
なかなか、それ、医者、精神科医になるトレーニングの中ではなんかこう、スタンダードな取り扱いってあるんですか？ないんですか？
ね、ないですね。はい。
うん、
とにかくでも、まあ、こう、宗教であるとか、まあ、そういうことはやっぱり、こう、いろいろ幅広く学んでおいた方がいいっていう話にはなりますよね。
なるほど。うん、うん、うん。最近、心理療法の効果研究でね。
はい。
まあ、セラピスト側でできることとしては、
はい。
クライアントさんとの関係をちゃんと作ること。 が一番大きいみたいな話になってきて、
はい、はい、
わけですよね。
はい。
それで、その中でもとりわけ、クライアントさんが、まあ、心理療法家なり、お医者さんなりに対して、あ、この人はオープンで、何でも話せるなって思ってる時に一番カウンセリングの効果が出るみたいな感じ
が
します。そういう意味で、その、いろんなことを学んで、それをオープンに受け入れられるというか、
はい。
その、いろんなものをクライアントさんなり患者さんが持ってきた時に、
はい、
オープンに受け入れられるような器を作るために学んでおくっていうのはすごく多分有効なんだろうなって。逆にこう、理論的に説得するために学んでると多分有効じゃないんだろうなって今なんですとか聞いて思ってたんですけども。
はい。
うん、
こうよりね、どれだけ寄り添ってられるかっていうことっていうのはやっぱりね、大事だと思うんですよね。
うん、
で、まあそこら辺こう神田橋先生なんかこうね、馬鹿正直な方がいいみたいなこと言ってるわけですけど、
うん、
こうね、私自身は経験してないけれども、まあ教科書的な知識としてはね、あの知ってるから、あのこのぐらいまでは寄り添うことできるけれどもとかね、
うん、
この程度しか寄り添えなくて申し訳ないけどみたいなことっていうのはこう
素晴らしい、素晴らしい、
あったりはね、かまさずに、あれですよね、伝えておけた方がいいですよね。
素晴らしいね。それってだけど結構なんかできてないでしょ、普通の人っていうか、ほとんどの人は。できてんのかな？
あの、多分伝えることをやっぱりね、恐れてしまう方っていらっしゃると思うんだけど、うん、で例えばそれお薬の話なんかもそうなんですよね。例えばこう、あの薬飲んでて眠いみたいな、例えば、人がいた際に、こう、あの、大体その患者さんっていうのはお薬がこう強いから眠いっていうような考えを、
うん、
まあ大体持ってらっしゃるわけですけれども、あの、でも逆の場合もあって、こう、うん、薬がこうしっかり効いてなくって、こう思ったよりも休めていないから、うん、眠の質が悪いから日中ぼーっとしてるみたいな、うん、例えばそんなような場合っていうのもあって、で、それわかんないんですよね。だから、あの、ね、眠いって言うと、こう薬が強くて眠い場合もあれば、薬の効きが悪くて、こう、ね、あの、結果として日ぼーっとして眠い場合もあって、
うん、
のどっちかわかんないんだけど、どっちだと思うっていうような、こととかっていうのを、
うん、
患者さんに聞いてみるっていうこともできるわけですよね。で、その方が、あの、そうね、こっちだと思うっていう話になれば、じゃあ試しにそうしてみますか、みたいな、減らしてみますか、でもいいし。
うん、
あの場合には薬を増やしてみますかでもいいと思いますし、うん、そこら辺はこうね、自分がどこまで分かっててどこまで分かってないかっていうのは、
うん、
お薬に関しても伝えられちゃう方が楽ですよね、うん、
そう、本当にそうですね、素晴らしいな。なんていうか、その医者なりセラピストなり側がちゃんと自分の無力さを受け入れてるっていうか、分かんないものを分からないんで一緒に相談しましょうってできるかどうかってすごく大きいですよね、やっぱね。
ねえ、なんか、あの、はったりね、かましても、あの、分かっちゃうからね。
そう。そうなんですよ。もうね、本当にね。
今絶対分かってないのになんか分かったふりしてるな、みたいなね。多分、あの、見ると分かるんだと思うんですよね、患者さん。
分かるよね、やっぱね。
分かりますよね。
うん。僕もね、若かりし頃は、やっちゃってる瞬間とかあって、
はい。
これはだけども、バレるよなって思ってたけど。うん、でも言い換えると、今の話って、なんていうのかな、はい。いろんなものに対する深い信頼ってことでもあると思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
それがね、いや、僕ね、ネットラジオのね、告知の文章にも使わせてもらったんですけど、この前だったかな、いつか黒崎さんから聞いた、すげえ名言だと思ったのが、
はい。
意識的であれ、無意識的であれ、選んでしまったらそれが正解だみたいなことをおっしゃってたんですよね。
はい、はい。
で、その、なんていうのかな。それって、その人に対する、あるいは世界に対する、すごい深い信頼だなと思って僕はすごく感動して。
はいはい。
やっぱそれが一貫して黒崎さんの中に あるなっていうのを今日も聞いてて思いました。
あ、
うん、
多分あのそう思わないとあの治療やってられないんですよね。あのっていうのはこう、ね、ある意味その今こう、ね、1日こう数十人の患者さん見ている中でこう本当にこう薬だけ同じお薬を出して数分で終わる方もいらっしゃるわけですけれども、
うんうん、
本当にこれでいいのかっていうことっていうのは、うん、必ず思うわけですよね。うん、あのね、何か薬を減らすために何かこう本当はその人に対してやるべきことはないかとか、うん、そこら辺ってこう考え始めるとまあキリがないの で、
うんうん、
でそうするとだからまあその人にとっては今この薬を使っていることがまあ今あのベスト で、うん、何か薬を減らさなくちゃいけないこととかそういうことがテーマになった時には必ずそういうことは起きるだろうと、
うん、
だからそれまではこうもちろんその人の反応なんかをねこう本当は減らしたそうだなみたいなそういう、ね、表情とかそういうのを見ればそれを話題にすることもありますし、うん、そこまではこうちょっとねあえてそのままにしておくこととかそういうこともありますので、
うんうんうん、そうだよね。いや神田橋先生もね何の本だったっけな、滝口先生との対談の本だったかな、なんかその自分の無力さってことを受け入れるにあたってはやっぱり何かそういう大きなものを仮定しないと人間には難しいみたいなことを書いてて、
はい
はい、本当だなっていうふうに思うし、
はい、
でただそれはなんか本当に単に言い訳としてそうなってるわけじゃなくてやっぱりそこに委ねていくってことをやっていくと、
はい、
世界はそれに応えてくれてるよなっていうふうにも僕も思うんですよね。
はいはい、
うん、なんか黒橋さんの中でもそういう積み重ねがこういろいろにあったんだろうなって想像してたんですけども、
はい、
うん、
それはやっぱりあったんですよね。こう、うん、私自身がすごくこう自分をコントロールしたいというかこう、うん、自我の思い通りにこう自分というものをこうその都合のいいように変えたいっていうようにすごく思ってた時期があって、
うん、
自己催眠であるとか、
うん、
自己啓発なんかも大好きだったから
そうなんだ、
一生懸命やったんですよ。ことごとくうまくいかなくって。で、それでこう腎臓悪くなっちゃったりして。
おぉ
だから。
何腎臓悪くなったってなんか飲んでたんですか？
あ、いやいやいや、あの、こう、ね、なんかあの、血尿とかね、タンパク尿出るようになっちゃって。
そんなに結構ストイックにやったんですね。
あ、いやいや、あの、違うんですよ。あの、何やったわけじゃなくて、ただ勝手に悪くなっちゃったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
はい、あの、そうなんです。だから、多分こう本当に自分というものをこうなんていうんですかね、都合のいいようにこういじくろうみたいな、
うんうん、
そういうこうあのことを一生懸命やるごとにこうギャフンと言わされた経験があるもんですから、だからそのプロセス思考心理学がこう病からむしろ何かこうその気づきをみたいな、
うん、
病というものがこう一つのチャンネルとしてこう気づきのチャンネルと入っていた時は本当これ救われたって思ったんですよね。
なるほど。
あ、なんだ、ずっと自分は直そうとしてたわ、みたいな。
それを否定して取り除くっていうかね。
否定したり、なだめすかし、こんなことやったら元気になってくれるかな、みたいな。
うん、
結局、私側がこう、常にこう、腎臓に働きかけてみたいな、
うんうんうん、
そんなことをずっとやってたんですけど、
うん、
多分、まあ違うんだな、みたいな。もっとこう、ね、もっと大きなものが、大きな知恵が何かそういうことっていうのをしていて、うん、むしろこう、こちらの方がこう、ね、より、あの、意見を委ねるぐらいの、
うん、
そのぐらいの感覚じゃないと多分無理なんだろうな、みたいな。
そうだよね。まあ本当にある意味、こう、意識っていうか、エゴ側の無力さを徹底的に見せつけられる体験があって。
はい。
うん。そうなるとやっぱ何かがね、本当に根本的に世界観変わってきますよね。
そうですね、うん、あの本当に まだ多分腎臓からの声はまだ聞き取れてはいないんですけれども、
うん、
でも、うん、そういうこう姿勢ですよね、
うん、
あのそれはこうなるべく持つようにはいますし、
うん、
だからやっぱりこうあのうつの方なんかも、うん、こううつというものはやっぱりみんな初めは治したがるわけですけれども、
うんうんうん、
こうそこでこう、ね、休めというサインだみたいな本当こう、うん、そういうことに気づけた人と、うん、やっぱりこう、まだ治そうとし続けてる方だって、やっぱりこう、あの、なんていうんですかね、こう、展開が変わってきますよね。
うん、うん、うん。そうだよね。 まあでもさっき出てきたように、そこに至るまでには、
はい。
やるとこまでやって負け切るっていうか、っていうことが必要な場合も結構ありますもんね。
そうですね。
なんかそれを見てるのは、カウンセラーとしていつも結構切なかったりするんですけども。しょうがないよなって思うっていうか。
見守る側も大変ですよね。
ねえ。うん、ねえ、このまま行ったら間違いなくこの人、ほとんど死ぬぐらいな感じになっちゃうぞって思いながら付き合ってったりすることってあるわけじゃないですか。
はい。こうね、やっぱり死の話題っていうのは、どうしても出てきますよね。こう、変わりたいのに変われないっていう方っていうのは、やっぱりこう、どうしても死っていうか、死体っていうようなことって出てくることありますから、だから、なんとかあれですよね。こう、やっぱりね、変わることって実際一度死ぬことではあるから、だから本当に上手にね、死んで、こうね、心の中で死んで、こうね、肉体までは死なせずに、こう、変わってほしいというかね、そういう思いはありますよね。
そうなんですよ。それで、本当にね、そっから、ちゃんと体は死なないギリギリのところから戻ってきて、新たな、生き方っていうか、生まれ、はい、本当に生まれ変わりますもんね、ある意味ね。
そうですね、本当そこまでになる方はいらっしゃいますよね。
うん。そういう時は本当に感動するからやってられるっていうか、この仕事の大変なところ。
はい。
ね、そっかそっか。あと、時間があって、前あと10分ぐらいになってきてるんですけれども。
はい。
うん。これから、黒崎さんはどんな風なことをやっていきたいとかって何かあるんですか？
今やっぱりそのリワークデイケアというのをやってるんですけれども、
うんうんうん、
やはりこう、そこに来る方々って、こう一度そのある社会、その、まあ、組織の中で、こう、うん、ある意味こう、一度破れて、
うん、
で、まあ、そこでこう、一度退却して、まあ、出している方が多いわけですよね、
うん。
で、そのことに関して、まあ、ただその世界にまた戻っていくっていうようなことではなくって、
うん、
やはりこう、私自身がこう、一度こう、ことごとくこう、いろいろ試して、それでこう、打ちのめされたっていうような中でこう、何か気づけた、
うん。
で、その気づくことによって、よりこう、自分らしく生きることによって、こう、むしろこう、その、社会に戻っていったときに、本当にこう一度その病になったことで、ね、こう何か気づけて、その人がこうより生き生きと生きられるような、うん、そういうその、ところまでのお手伝いをしたいなと思ってるんですよね。
そうですよね。いやー、本当にそう。今やっぱ復職支援みたいなのって結構カウンセリングでも、僕、心療内科っていうか精神科のクリニックでやってる時には多いですけれども。
はい。
やっぱり本当にそこでうまく自分とつながり直せた人っていうのは元の状態に戻りますっていう世界じゃないですよね。
違いますよね。
うん、で、まあ実際には本当に元の職場に戻っていくっていうことも結構あるんだけれども、
はい。
でもその時のその人のあり方っていうかね、自分自身やその組織やあるいは社会に対する関わり方ってすごく変わってたりするし。
はい。
うん、で、そういうことがうまい具合にできた人は病気になってよかったっていうようなことも結構おっしゃったりするわけじゃないですか。
はい。
うん。なんか、それって、それ以前の大変だった人生に対する、なんていうのかな、肯定だったり、
はい、
受け入れだったりするっていう、なんか、そういうことまでできるといいなっていうのはね、本当にいつも思いますね。
そうなんですよね。こう病だった歴史がね、こう本当にこう、できればこう通る必要のなかったみたいな、そういうような、
うん、
本 を通ったからこそね、今の自分がいるというような、そういう形で、そのね、本当に体験というのを、
うん、
あのプラスなものとしてね、捉え直してほしいなという、
うん、
ありますよね。
うん、うん、うん。そう、そこはね、まあ、僕の側の要望だなって思いながら、すごくある。
ねえ、だから症状をね、ただ抑えるとか、やりつけるとか、うん、やっぱりそういうね、ちょっと形の医療では、やっぱりこう、なかなかあれですよね、そういったところまでにはならないような気がしてし
まう、うん。ね、そう、そこまでなかなか手届かないですよね。
はい。
うん。そうか。うん、そうなんですよ。じゃあこれからも、まあ、一つにはリワークでそういうことをちゃんとやっていくっていうようなことだったりとか、
はい、
うん、あとはなんかこんなことを将来的にはできたらいいなとかっていう夢とかってあります？
やっぱりこういろんな領域のこのあれですよね、援助職の方ですよね、例えばこう、うん、生体であるとか、
うん、
こう体から入っていくような方なんかも、こう読み取りの能力ってすごいじゃないですか。腰椎何番がとか、
う
ん、なんかそういうようなところとかをこう読み取れることって、やっぱりこう、多分、こう体からのアプローチでなんとかなる人たちもやっぱりいるんだと思うん
です、ね、うんうん。そうですね。
そこもね、できれば自分でできるようになりたいっていう。
そうなんだ。自分でできるようになりたい。
じゃあこう、これはね、じゃあこの生体の方にじゃなくて、うん、まあじゃあ、今ちょっと やってみるからみたいな。
お
まあまあ、まあ、結局それ神田橋先生がやってることなんです
、うん。そうだよね。神田橋流だって思って聞いてました。
いや、ね、ほんとこう、それはこう、自分の中では、こう、目指したいなと。あとはこう、本当にこう、一言ですよね。言葉も、本当にこう、うん、その人にとってこう、本当にこう、一言で、こう、何かこう、
うん、
変化を起こすというか、
うん、
それはこう、やっぱり読み取り能力とこうね、その関わりの能力と多分こう、極まると、
うん、
そのようなこう、ものになっていくんだろうなとは思うので、
うん、
そこはこう、自分個人の成長としてはこう、目指していきたいなという気がしますね。
うんうんうんうん、そうですね。そういうとこの技を磨くっていうか、精度を上げていくのって、楽しいからこそこういう仕事を得られてるんでしょうね。なるほどね。そっかそっか。うん。いや、今日は、時間があったらね、クリニックの経営を、経営のこととかもお聞きしようかなと思ったんだけども、
はい。
時間なくなっちゃったんですけど。今、クリニック、
はい、
結構ね、スタッフも何人も抱えてやってらっしゃるじゃないですか。
はい、はい。うん、
これで、うまく皆さんの能力を引き出してというか、そこに調和の場を作ってるように僕には聞こえるんですけれども。
はい、はい。
うん、それってどうやってやってるとかってなんかあるんですか？
やっぱりこうね、私がその、打ちのめされて立ち直った経験があるから、
うん、
スタッフさんもそういう方が集まるんですよね。
ほう。そうなんだ。
やっぱりこう、その人たちなりにこう、やっぱりこう、本当にこう自分自身やこう、他人との関係の中でこう、打ちのめされてね、こう、それとこう、うん、こう、生き延びてきた方々が、うん、本当にそういう形でいらっしゃるので、うん、本当に利用者さんにこう寄り添う力がものすごく高い人たちが本当にこういらしてくださってるので、
うーん、
自然にこうあれですよね、こう人が集まってきてくれてる感じがありますよね。
いやいや、ちょっと待って、でもそれ自然に集まってきてるとは言うけれども、
はい。
どうやって集まってきてるんだろう、なんか。採用面接受けに来る人がもうそういう人しか来ないんですか？
あ、いや、そんなことないですよ。
じゃあそこのところでやっぱ何かこう、あ、この人は話せるなっていう何かをお互い感じ取って採用されてっていう、そういうことになってる。
ですね。やっぱりこう、そのデイケアという場所自体も、こう、本当に2年の間に随分とこう、やっぱり変わってきてて、
うん、
初めはもう、やっぱりこう、あれだぜ、全然こう、ダメだったんですよね、場の中のオフィテル ていうのも、でやっぱり実際こう辞めていくそのスタッフの方もいらっしゃったし、
うん、
でもこうそんな中でこうだんだん残っていく人たちっていうのは、こう多分それはね、その場が変わってきたのか、ね、私が変わったのか、それはよくわからないんですけど、うん、まあでもこうなんかだんだんいい感じにはなってきてるなと思うんですよ。
そうなんだ。なんか納得していいのかどうかちょっと僕の中で複雑な気分ですけれども。でもまあ黒崎さん自身も変わってきてるってのはね、当然あるでしょうし。
はい。
うん、黒崎さんのご自身のなんていうのかな、クリニックをこういうものにしたいとか、こういうクリニックでありたいとかっていうような、その軸もだんだんよりクリアになってきてるっていうことなんですかね。
そうですよね。やっぱりこう、ここに来れば、こう、うん、なんとかなるみたいな、
うん、
やっぱりこう、そういう場所ではありたいなとは思いますし、
うんうんうん
うん、ただ、ね、そうすると、こう、やっぱり、私自身が限界を超えてまですることはできないですから、うん、そこら辺をこう、どうね、折り合いをつけてやっていくかっていうふ
う
にはなると思うんですよね。
ですよね。
広げすぎたらね、やっぱり絶対それってうまくいかないはずですし、
うん、
なんかまあ今ぐらいの中でこうなんとかこ
う
やっていけて、う
ん、
ね、それをこう学んだ人たちがこう広げてってみたいな、そんな感じでこうね、何かこう広がっていけばいいなとは思いますよね。
うん、でやっぱそのね、医療って半分公務員みたいなね、保険制度があるわけだけれども、
はいはい、
でもその品質へのこだわりを持ってやってるかどうかってことで、本当にそれは患者さんにちゃんと伝わりますもんね。
あ、そうですよね。
うん。うん。なるほど。ちょっとまた今度その辺の話をじっくり聞きたいなって思いますけれども。
はい。
今日ぼちぼち時間が迫ってきてるんですが、
はい。
黒崎さんの診察を受けたいという方はですね、
はい、
高崎、群馬県の高崎まで、長野新幹線か上越新幹線で行ってもらったらいいですかね。
そうですね。まあ、
高崎線でも行けるけど。
予約の入り状況などによって、見られないこともあるかもしれませんけれども。
うん。あ、そっかそっか。基本予約制ですよね。
そうですね。
うん。で、中泉メンタルクリニックで調べれば大丈夫ですか？
はい。
中泉が、中間の中に泉。
はい。
で、メンタルクリニック。
はい。
いいですよ。もう僕、やっぱ東京の人でも、ちょっと高崎に送り込もうかと。思っちゃうな。
いや、がっかりされるだけかもしれないんで。
うん。まあでもね、本当にこういう、同じようなスタンスというかね、深さというか、を持ってる人たち、医療関係者のネットワークとかもなんか、作られていくといいなって、本当に思います。
ああ、ね、いや、本当にそうですね。
あと、他にはお知らせ、クリニックの案内ぐらいですかね。
まあ、あとは先ほど言ってた、この、病気の説明なんかに関しては、私がその車の例えを使った、
うん、
例えなんか、こう、私が、病院のブログとは別のところにブログを、書いてたこともありまして、そのあたりも参考になるかなと思いますんで。
ああ、そうですか。それブログは、病院のブログからは？
リンクが貼ってあります。
リンク貼ってある。
はい。
なるほど。じゃあ、病院のサイトに行っていただけば、たどり着ける。
そこから、はい、はい、昔やってた、ブログも、多分、今言ってることと何にも変わってないので。
そうですか。
はい、
わかりました。
はい。
素晴らしい。あと、僕の方でも、あ、そうだ、その前にですね、今、お便りをいただきまして。
はい、はい。
黒崎さん、あぜさん覚えてますか？
あぜさん、はい、はい、はい。
あぜさんからです。
あ、はい。
黒崎さん、お久しぶりです。お話をお伺いしてますと、自分もちゃんと仕事をしていこうという気持ちになってきました。今後ともいろいろよろしく、というお便りをいただいております。
あぜさん、ありがとうございます。
ねえ、そうか、懐かしいな。あぜさんとも一緒に会ってたもんね。はい、ありがとうございます。僕の方でちょっと、いくつか告知をさせていただきますと、
はい、
今月7月の19日金曜日の夕方にですね、 私も社会も幸せにするお金との付き合い方というミニセミナーがあったりとかですね、最近お金の使い方、お金の稼ぎ方っていうか、お金との付き合い方ですね、そこのあたり僕非常に熱くてですね、そういうセミナーをだだだと何本か予定しております。それから、7月の27日にグループカウンセリングという感じで、グループオープンカウンセリングみたいなセミナー、東京で予定しておりまして、東京と、あと札幌で8月4日ですね。で、あとちなみに8月4日は午前中それなんですが、午後はお金のセミナーを別の場所でやります。8月の10、11日の土日で、Change the Dream Symposium っていう、その、まあ、地球の未来を一緒に考えていこうっていうのを合宿でやる予定になってて、そんなような情報が僕のウェブサイトか、あと、もし掲示板ご覧になっている方はそこに書いてあると思いますので、ぜひ、どれも、最近、どれも力入れてるやつぐらいしかやれる余裕がなくなってきてるっていう感じで、どれも力入れてるのしかないので、ぜひおいでくださいというところです。あとは、そんなとこかな。うん。じゃあ、そんな感じでですね、黒崎さん、本当にますますのご活躍を心から応援しております。
あ、いえいえ。
うん。
ありがとうございます。
またね、なんかのタイミングで、あ、そうだ。飯も食いに行きましょうって言ってたんだよね。
はい。今度、
ウィルバーの、
はい。
ウィルバーの鈴木さんともっていう話もしてたし。あ、
ね、そうですね、うん。楽しみです。
うん。草津の話もあるしね。
はい、草津もぜひね、お連れしますので、
うん。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ今日はね、遅い時間にどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
はい。リスナーの皆さんも今日はどうもありがとうございました。それでは今日はここまでで失礼します。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。